いやー、なんだろう。どうすればいいんだろう。はーい、皆さん、こんにちは。毎度っす。テンション上げていきましょう。アリスさんがいません。はい。毎回のことではございますが、アリスさんがいません。今日はね、珍しく全く連絡がございません。さあどうしたものかと、非常に困っております。はい、というわけで、レイブンズナイト、始めていきたいと思いますが、泉式部さん、和骨ありがとうございます。さあどうしたものか、さあどうしたものか。今日はね、本当にね、全くね、連絡がないんですよ。はい、だいたいね、夕方の17時ぐらいにですね、なんだったっけ、病院に薬をもらいに行くっていう連絡をいただいたんですが、それ以降ですね、一切連絡がなく、どうしたものかと思いまして、困ってるところでございます。はい、ひょっとしたらですね、今日は私一人で、皆さんのお相手させていただく可能性がございますので、あらかじめご了承くださいませ。いやー、最近ね、本当にめっきり寒くなりました。めちゃ寒いです。まあ、私ね、今日防寒対策しっかりした状態でですね、ラジオを始めて言っておりますが、まだ雪は観測されてないのかな。最近、今年初雪とかはね、どうなったのかすごく気になるところではございますが、はい、イーサバネデの大作戦事前会議に参加していたのでギリギリになりました。いやいや、全然ギリギリに来ていただいてもありがとうございます。まあね、毎回、来ていただいてですね、大回戦ね、なるほど。まあね、そう、アリスさんからの連絡がないんです。ですんでね、困ってたりはしてるんですが、まあ大丈夫でしょう。そんなこんなでですね、最近は寒くなってきましたので、もう今日も含めてですね、防寒対策、防寒着とかをですね、買い出しに行くようなことをね、やっておりました。はい、アリスさんが来る前にですね、ニコニコ広告の自作自演でもしときましょうかね。ニコニコ広告の自作自演よ。結構ね、ポイントが余ってたりしてるのでね、それを自分の番組に突っ込んでいきたいと思います。なんかね、チケットいくつかね、入手しましたので、それをね、自作自演分として突っ込んでいきたいと思うんですが、一気にね、全部突っ込むってことはできないんですかね。結構ね、よいしょ。お、来たかな、アリスさん。あ、
なりました。
アリスさん来たかな。今日もね、アリスさんが何時ぐらいに来るかっていうのをね、皆さんにかけてもらおうかなって思ったりもしてたんですが、どうやら、その掛けをする必要はなかったみたいですね。
違うんだよ、回線が繋がらなくて焦ってたんだよ。
あ、なるほどね。はい、ちょっとお待ちくださいね。アリスさんを登場させたいと思います。よいしょ、
よろしく頼む。
おう、俺に任せろい。はい、というわけでアリスさんが、ちょっと待ってね、アリスさんのその、背後霊と重なっております。重なっておりました、失礼しました。背後霊と、いや、天使アリスさんをね、いつものように表示してたんですが、ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。お、アリスさん、もう、いいか、大丈夫です。はい、あ、もうちょっとだけ上にキャラ移動させれます。
上、
あらい、ザッツライット。はい、ありがとうございます。上、よいしょ。じゃあちょっとサイズ調整をして、アリスさんにもご登場いただきましょう。
うん、
よ、ちょっと待ってくださいね。よいしょっと。はい、アリスさんいらっしゃいました。完璧でございます。はい、
キリッ
というわけでですね、今日も始めていきたいと思います。レイブンズナイトなんですが、あれ、なんか若干俺の方が、こんなもんねんか、こんなもんで大体合ってるかな。はい、そんなわけでアリスさん、そういえば回線といえばですね、なんかディスコードでさ、はい、通信速度の速さとかね、遅さとかをこう 判別することができるっていうのがね、あの分かったんですよ。そう、あのタイムラグがね、うん、そうタイムラグがディスコードでどれぐらいあるのかっていうのが分かったんですが、あのさ、うん、画面のさ、ディスコードの画面今見れます？うん、ウィンドウ、
はい、
あの左下の方にね、
うん、
あの緑の文字で通話中って書いてるのがあると思うんですよ。
はい、
緑左下にありました？
あります。
その通話中って書いてる真左にあの、うん、3本アンテナマークっぽいのがあるんですよ。
7とか8とか出てます。
そう、これがね、少なければ少ないほどタイムラグが少ないらしくて、
あ、
現在私は13なんですよ。
僕は5から10ですね。
お、ほんだら今日はなんかすごいタイムラグない。
14だ14になった。
大丈夫です、あの14とか10とかだったこれね、あの100分の何、100分の何秒っていうことなので。
あ、そうなんだ。そうそうそう、でもどんどんちょっとずれてくんだよ。
これがね、今の現状 0. じゃ、13、
21になった。
13とかだとタイムラグがほぼほぼないみたいな感じね、感じでございます。
20までいっちゃったよ。
あ、大丈夫です。
82、
大丈夫です、全然大丈夫です。
82だよ。
はい、はい、あの100とか超えないと全く問題ございません。
すぐ超えると思うんだよな。
これがね、あの小さければ小さいほどあのタイムラグがなくおしゃべりできるって感じですね。
なるほど。
はい、っていうのがあの発見されまして、あの、
うん、
そうで、あの実際のところはその、1000分の何秒かな、確か100分じゃなくて1000分の何秒なので、
う、うん、
あのそれこそ2桁台だったらほぼほぼタイムラグなしみたいな、
うん、
で、あの100になって 0.1 秒タイムラグがあるみたいな感じになるんですよ、イメージとしては。
なるほど。
はい、ですので、まあまあまあ、
じゃあまだ余裕か。
そう、今は全然余裕だとは思います、
うん、
はい、まあ、そんなこんなでですね、なんだったっけ、あ、そうだそうだ、自作自演の、
うん、
自作自演のニコニコ広告を、ぶち込んでたわけでございます。はい、
はい、
まあ最近ね、
ありがとうございます、
ありがとうございます、ありがとうございます。自分でぶっ込んでるんだけどね。いや、最近ね、
ありがとうございます。
最近ね、めっきり寒くなったと思いまして。
うん。
そういえば、その、アリスさんもね、あの、最近は、あの、寒くなったとは思いますけど、なんかね、防寒対策とかしてるの？うん、今、放送、いつもさ、アリスさんのさ、うん、あの、お部屋ってすっごい過酷じゃないですか。
うん、そうですね。
暑かったり。
自ら過酷に身を投じてるからね。
暑かったり寒かったり、ものすごい過酷な環境じゃないですか。
うん、
今日は大丈夫なんですか？
今日はね、
はい、
なんか熱っぽいからちょうどいいかなって感じです。
大丈夫なのか、うん、それ熱っぽいって。
うん、
そうか、大丈夫なら、大丈夫ならいいんだ、大丈夫ならいいんです。
うん、多分ね、ちょっと眠いからだと思うんだ。
あ、そうなの。
うん、
なるほど。はい、あ、なんかね、すいません、あのニコニコ動画の方がですね、ニコニコ生放送の方が昨日メンテナンスがございまして、それに伴いですね、コメントビューアーの方が若干不調でございます。ですのでね、あの繋がったり繋がらなかったり一気に止まってきたりとかですね、来る場合ございます。あ、鶴瓶さん、ニコニコ広告ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとね、表示が遅れたりとか、あるかもしれません。あらかじめご了承くださいませ。そしてですね、ニコニコ生放送の方でバーチャル YouTuber 好きさんが一人ご来場されました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、でさらにですね、あさりさんもニコニコ広告感謝でございます。やったぜ、ありがとうございます。
ありがたや
おかげでですね、現在ニコニコ生放送では、現在第何位だろうね、はい、ランキングに入ることができました、ね、うん、やったぜということでですね、
やったぜ、
ニコニコ広告もありがたいんですが、ぜひぜひコメントもしていってください。はい、というわけで始めていきましょう、ライブンズナイト。本日は、何回放送でしたっけ。毎回ね、何回放送だっていうのが分からなくなってくるんですが、もう年なのかな、もう600回も超えてたらさすがにね。はい、今日は
びっくりした、もう600歳って言ってるのかと思って今びっくりした。
600歳って俺600歳ですか。いやいや、まあまあ、
びっくりした。
バーチャル YouTuber の世界ではね、何千歳とかね、何百歳って方いっぱいいらっしゃいますから、まあ、600歳でも大丈夫だかもしれません。アリスさんは12歳ですしね。
そう、アリスさん12歳。
アリスさん12歳ですので、はい、HR は、まあ今日はね、レイブンズナイト643回放送ですね。今日もお楽しみください。レッツ イグニッション、レイブンズナイト。こんばんは、レイブンズナイトのおしかんです。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する寒さに負けないラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター包丁ひべことアリステラリズです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけで、始まりましたレイブンズナイト。おっと、コメントで足軽さんがですね、最近 DOL に復帰してまたレイブンズナイトやってた、安心感ありがとうございます。まあね、 HR の中の人は大公開時代本来プレイしてなかったりしてたり、してるんですが、まあまあレイブンズナイトはね、もともと大公開時代本来の、ラジオということでですね、まあこういったね、復帰した方、まあ大公開ね、プレイされている方もプレイされてない方も、楽しんでいただければと思います。はい、というわけでレイブンズナイト、始めていきたいと思いますが、まあ冒頭でもお話しした通り、最近めーっちゃ寒くなりましたよね。そう、いつだったかな、
本当だよ、
いつだったっすかね。私ね、その前日まで半袖でバイクに乗ってうどん屋行ってたんですよ。そう、半袖の T シャツでね、うん、バイクでうどん屋行ってたんですが、その次の日に朝ね、うん、その格好で出発しようと思ったらもう凍えそうになってですね、
うん、
いつだったか、本当に一日のこの切り替えでものすごく寒くなったと思うんですよね。ですんでね、いやー、気温の変化っていうのは急に来るのだなって思った今日この頃でございます。まあ、寒さに負けないようにね、何でしたっけ、寒さに負けないために、防寒着なんかをね、今日ちょっと買い物に行ってきたりしてたんですけどね、コメントでは土日かな、そうですね、土日かな、
うん、
なんかね、私ね、ツイッターの方でなんか急に寒くなったっていう、ことをなんか書いた記憶があるんですよね、なんとなく。ちょっと待ってくださいね、もうよ、いつだったか、はい、そう、17日、だから16日まで比較的あったかかったんですよね。で、17日になった瞬間に急に寒くなったということでですね、いやー、うん、びっくらびっくら。まあ、今日は私、キル毛布と電熱座布団、電気座布団ですね、はい、を用意して、あったか状態でラジオの放送には臨んでおります。まあ、そんな感じで、やっていきます、やってますが、うん、はい、アリスさんはどうやら今日は熱っぽいのでね、大丈夫、大丈夫、本当に
大丈夫だよ、
大丈夫ですか、バーニング、うん、燃えてる、燃えてますか、燃えてますか、
うん、もうちょっと目が覚めたいところかな、
まだ眠いってところですかね、
うん、ちょっとね、はい、今日お疲れ気味なんだ、いろいろあって。
あ、そうなんだ。
うん。
そのいろいろっていうのをちょっと聞いてもいい？
うん、
師匠が
ない。仕事場のいろいろなので。
なるほどね。はいはいはいはいはい。なるほど。お仕事場でこういろいろなことがいろいろといろいろあったわけですね。なるほど。まあ聞かないでおきましょう。はい。
うん。
はい、そんなこんなでですね、レイブンズナイト、今日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。よいしょ、本日のお題はこちら、じゃじゃん、防寒。はい、本日のお題は防寒ですね。もう寒くなったらこのお題やるしかないじゃないですか。でしょでしょでしょ、
うん、
このね、このお題の、提案はアリスさんがしてくれたんですよね、確か。
うん、
もう防寒っすよ、防寒。でもね、私ね、その防寒っていうのをさ、うん、変換したらさ、
うん、
はい、一発目にさ、うん、暴れるの漢字の寒の防寒が出てきた。 そう、暴漢ですよ。暴れる感じの漢。
暴君みたいな感じの
暴漢。なんて言ったらいいんでしょう。暴漢っていうのは乱暴を働く男っていう意味ですね。はい。
みちおさん、いつからそんな男になったのさ。
え、私はあの乱暴は働かないですよ。
じゃあ何働くの？
乱暴は働かないですけど。
うん。
いや、何も働かないですよ、私は。私は、至って紳士です。私は至って紳士でございます。
変態という名の紳士ではなかったか？
変態という名の紳士ですね。
紳士という名の変態か？
いや。紳士という名の変態ってどうなんすか、それ。紳士という名の。
そうなの？
いやー、まあ、でもね、なんか何でしたっけ、乱暴で思い出しましたけど、いいわ、これは センシティブな話題になりますので、やめときましょう。
センシティブ
ですね。はい、センシティブな話題になりますんでね、妄想が働いてそう、危険ということでですね、危険が危ない話題に突入しそうなので、この辺にしておきたいと思います。まあ、寒さですね。寒さというか、防寒でございます。まあ、外出先で薄着だった時に、そこで暖かくする方法とかですね。寝る時寒い、お風呂に入る時寒い、床冷たい、電車の中で寒い、という、ね、そういうトラブルの際、まあ、寒かった時、まあ、真面目なね、方法から、いや、無理だろ、な方法。まあ、ちょっとした知恵から防寒グッズ、冬の過ごし方などなど、あなたの防寒を教えてください。ご投稿お待ちしておりますということでございます。まあ、防寒グッズ、寒さ対策、まあ、いろいろとあると思うんですが、そういえば、まあ、防寒といえば何でしたっけ。私毎年使ってたオイルライターじゃない、オイルライター、じゃあジッポライターを使ったオイル回路、それがね、行方不明になっちゃったんですよ。どこ行ったのか。
そうなの。
いや、
じゃあ僕が探してあげようか。
お、アリスさん探してくれるのかい。
うん。
どうやって探すんだ。どうやって探すんですか。
はい。なんか袋に入ってるよね。
あ、そうですね。あの黒い、直接ね触るとアチチなので。一応ね、
スエードっぽい袋？
スエードっぽい袋に入っております。はい。多分ね、そんなにね、遠くには行ってないはずなんですよね。
あのね、
はい、
何かの服のポケットだと思うよ。
あー、服のポケットか。
うん。上着とか。
いや、多分違うと思う。あのね、
うん。
一応その、帰ってきたら、なんか定位置に置くようにはしてたんですよね。服のポケットから必ず出すようにはしてたんですよ。
だからポケットだよ。
ポケットの中に入ってる。どの袋、服だろう。まだね、あの冬服、1着か2着しか出してないので。
でも今年はじゃあカイロはまだ使ってないってことか。
まだ使ってないです。はい。まあ、使うとしてもね。
じゃあちょっと難しいけど、まあとりあえず。
はい。
ズボンのポケット。
ズボンのポケット、まあ、冬用のズボンをね、引っ張り出さないといけないですけどね、その前にね。
じゃあまあ上着で。
上着で、まあ、探しときます。はい、
うん。
まあ、今このマイクの前から離れるわけにはいきませんので。
そうか。
放送中ですから。思いっきり放送中ですのでね、マイクの前から離れるわけにはいきませんから。
その間にアリスが HR さんのいろいろ秘密をここでくっちゃべってるっていうのは。
なんと、俺にそんな秘密あるのか。
あるかもしれないよ。
そうか、アリスさんしか知らないような俺の秘密。
そうそう、
アリスさんしか知らないような俺の秘密。
うん、あることないこと喋っとくから。
ないことは喋らないでください。
あれ、
ないことは喋らないでください。ほんと、はい。泉キムさんがね、アリスさん男なら誰でも変態なのだよということでございます。男は誰でも変態らしいですよ。
なんか、
はいはい、
そんな歌なかった？男は誰でもとか。
知らないっすよ、さすがに。それは
なんだっけ、なんとかは誰でも、
え、知らない、
ガンダム、
え、ガンダム、どれだろう、
違う、なんとかだから、あ、わかった、
はいはい、
岩崎ひろみだ、
だねそれ
はい、さあ眠りなさいってやつ、
わからん、
嘘だ、
わからんよ、ジェネレーションギャップ、ジェネレーションギャップ、
マジで、
いや、わからん、うん、はい、ナナイさん、
ポロ、街は天井だからって、男はみんな羽を折った戦士、あ、なんかちょっと違うか、
聖母たちのララバイってやつですか、
それだそれだ、
ほうほうほうほうほう、コメントでありがとうございます、ナナイさんありがとうございます。そしてですね、泉式部さんがぜひ暴露していただきたい、俺の、俺アリスさんしか知らない俺の秘密を暴露されるわけですね
ないことないこと喋っちゃうよ、
ないことないこと喋っちゃいますね、いや勘弁してください、ほんとほんと勘弁してください、ほんと勘弁してください、
帰ってくる頃にはみんなが白い目になるから
ねえ、いやいや普段から俺だいぶ白い目で見られてるような気がしますけどね、
そうかな、
そうそうじゃない、そうじゃない、そうじゃないんだったらそれでいいですけど、よかったよかった、うん、まああのね、アリスさんの目が黒いうちはですね、私はあのあれなあれであれな感じで行ってみたいと思いますが、
アリスの目黒くないよ、
はい、あそうだ青いね、
うん、
アリスさんの目は青いです、
綺麗な目、青いうちに
綺麗な目してますよね、
キラ
キラ、
綺麗な目、
綺麗な目、綺麗な目します、はいはい、私はあの目はあの黒の点なんでで
もさ
はいはい、
HR さんがお目目でっかくしてキラキラしてるところもちょっと見たいような気がする、
マジっすか、うん、マジっすかまあ私の目はね黒い点なのでね、いや意外とね、
あのさ、
はいはいはいはい、
ギャグとしてさ、
はい、
この状態のアバターで、
はい、
顔の内容だけイケメンにして、
はい、
時々それに変わろうよ、
ああの何でしたっけ、逆作画崩壊ってやつですね、
そうです、
あのキラ突然キラキラになるやつですね、
キラキラになります、なんか誰かの理想みたいな感じの、
はいはいはいはいはいはいはいはい、
なんとかビジョンみたいなやつを
ちょっとやってみましょうかねそれ、
うん、
はい、まあそんなわけでですね、それはちょっと次回までに準備しておきたいと思います。はい、本日のお題防寒ですね、投稿お待ちしております。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板、まあ、そちらに書いていただければ、後半のお題のコーナーでも紹介できますし、こちらの放送はですね、ニコニコ生放送、YouTube ライブ、ツイキャスでの同時配信を行っております。ですのでですね、そちらの、どちらの配信箇所でも OK です。そちらで、コメントなんかしていただければ、まあ、そちらのコメントもね、紹介させていただきたいと思います。投稿する場所の、掲示板なんかは、動画のね、説明欄に記載しております。またですね、マシュマロなんかでも匿名での投稿希望の方はマシュマロなんかも募集しております。またそちらの説明文にも書いておりますが、画面上にですねパーティーパロットを振らせる機能っていうのをね、パーティーパロットを振らせるボタンなんかもね準備してますのでね、お暇な方はぜひぜひポチポチと押してみたら画面が賑やかになりますのでね、よろしくお願いいたします、うん、はい、まあ、こんな感じでですね、私今ちょっとポチポチ押してみたんですけど、綺麗なジャイアンみたいになってくださいっていうことで。そうだな。まあ私もね、過去何人かイケメンモデルみたいなのを作ったりしたのでね。でもね、
うん、
意外とさ、私が、うん、あのモデリングしたイケメンモデルって目が大きくないんですよね。
うん、だって目を大きくすると可愛い系になっちゃうもん。
そうですよね、そうですよね、そうですよね
、
はい、はい、ではですね、お題への投稿お待ちしております。まあじゃあ目を大きくするというかイケメンかな感じなのか、うん、イケメンな感じの、私がイケメンのキャラをデザインする時の感じの、うん、お目目にこのキャラでしたらいいんですね、うん、どうなるのか、
そうそう、で口にバラでも加えたらもう最高なんだけどな。
なるほど。まあ、ちなみにね、私ね、すでにあの、ハロウィン衣装を 用意してるんですよ。
いいな。
というわけでアリスさんもハロウィンか配信しましょう。
うん、
はい。
今度さ、
うん、
僕一人で配信できるように準備の教えて、いろいろ。
あ、いいよいいよ、全然。はい、配信する前にあの YouTube 君だけですね、一応配信しようと思ったら24時間待たないといけないので、それだけはちゃんとしておいた方がいいと思います、うん、それさえしておけば
24時間
なんか 生配信をする場合ね、24時間待たされますので、はい、生配信をしたい、そうそうそう、生配信したいって言ったら、24時間待ちやがれって言われますので、
んー、
はい、ですんでね、あらかじめ生配信したい設定
は宣言、うん、
宣言はしといた方がいいと思います、はい、それさえできるしておけば、OBS スタジオとかをインストロールすれば24時間後配信普通に可能でございますので、
うん、はい、OBS 入ってる、
OBS 入ってます。あ、ほんだら、うん、あとは何でしたっけ、背景に使う画像とかですね、そういったものを、うん、あらかじめいくつか準備しておいていただければ、あとはちょちょちょちょ、うん、ちょちょちょいって設定すれば、へんへんへんって配信が可能でございます。
ヒューッとやってほいか、
ヒューッとやってほいで配信が可能なのでね、
うん、
ご安心ください。
反転術式、
イエーイ、はい、というわけで、今日も最後までお付き合いくださいませ。RNN ヘッドライン。はい、 RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは先週起こったちょっとしたニュース、話題なんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース、話題、あとですね、我々が先週1週間何をしてたかとかっていうのをですね、皆様にご紹介していくような、そんな感じのコーナーとなっております。はい、ってなわけでですね、順番にいくつか紹介をしていきたいと思いますが、まずですね、よいしょ、まあ、先ほど、何でしたっけ、アリスさんにも言ったんですけど、ハロウィン化しようぜ、ハロウィン衣装ね、うん、作ろうぜっていうことでですね、ちょっとね、うちの、私がモデリングしたその VTuber さん、うん、娘図の方のですね、ハロウィン化衣装第2弾がですね、ちょっと先週の土曜日ぐらいにやったんですよね、確か。
およ
いしょ、でその第2弾、まあ、こちらのうちのレイブンズナイトにもね、以前来ていただいたことがある、黒羽サラちゃんっていう方ですね、
うん、
はい、黒羽サラちゃんの、ハロウィン化ということでですね、第2弾ということで、うん、やってまいりました。で、出来上がったのが、こちらでございます。よいしょ、うわ、でけえ、ちょっとでかすぎね、でかすぎるからちょっと画面ちっちゃくします。はい、よいしょ、でかすぎる、でかすぎるということで、出来上がった、黒羽さらちゃんの、ハロウィン化衣装が、こちらでございます。ちょっとだけ、よいしょ、とう、画面半分、左半分埋めちゃいますが、はい、頭にですね、コウモリの羽をぶっ刺して、エルフ耳化してですね、さらに、眼帯をするという、
結構ね、
中二病感満載の、キャラに仕上がりました。
じゃあ僕は五条悟みたいに目隠ししようかな。
そう、まあまあいいかもしれませんね。中二病感満載の、仕上がりでございます。いい
ね、
はい。
黒羽さんちゃん、いい路線行ってるね。
いい路線行ってますよね、これ、ほんと。
うん。いいな。
ちなみに、この眼帯なんですが、バラの柄かつレース柄みたいな感じでですね。ちょっと、こだわりな。
ボスロリー的な感じが、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
ね、ローゼンメイデンみたいな感じ、
そうそうそうそう、そんな感じのイメージでですね、で八重歯も、実装するっていう感じで、ちょっといい路線、いい路線いけたのではないでしょうか。か
わいいな
ね、こんな感じでですね、アリスさんもその何でしたっけ、ハロウィン化ですね、
うん、
していく配信みたいなのをね、やっていきたいと思います。まあ、これちょっとね、頭の羽の部分が、処理が甘くてですね、若干コラ画像化みたいな感じで、若干そのアウトラインがジャギってたりしてるんですけど、これはね、後で修正してます。はい。
おー、
まあ、こんな感じでですね、アリスさんも、まあ、これはこれですでにね、なんかいそうなキャラみたいな感じでですね、はい、うん、なってる感じなので、まあ、アリスさんも、ちょっとハロウィン化ですね。そうだな、いつやろう、日曜日とかやる？日曜日か土曜日か。
日曜日か土曜日、
それか木曜か金曜日でもいいですけど、
土曜日の夜、
土曜日の夜、じゃあ土曜日の夜とかにしましょうか。まあ、ちょっと時間に関しましては、うん、おいおい相談するような形で、
うん、
はい、では土曜日の夜、まあ、おそらくね、以前と同じでしたら23時とか22時とかそれぐらいスタートになると思いますので、まあ、細かい、案内に関しましてはツイッターで紹介したいと思いますので、ぜひ私のツイッターフォローなんかもよろしくお願いします。はい、そしてですね、コメントでは OBS インストール済みだけどパソコンの画面にスイッチのゲームを映して通話しながらオンライン対戦するために使っているだけ。なるほど、あ、確かにね、通話しながらオンライン対戦とかするには便利ですね。はい、素晴らしい、いただきました、ありがとうございます。はい、そしてですね、続きましてヘッドライン、行ってみたいと思いますが、まあ、あ、何でしたっけ、伊達五十嵐さん、こんばんは、毎度っす、
こんばんは。
はい、というわけでですね、まず一つ目、伊達五十嵐さん関連ではございますが、伊達五十嵐さんが CD を販売するっていうことにはなってるんですが、それに伴いですね、
うん、
いや、たまたまなんですけどさ、
うん、
ニコニコ動画のメンテナンスみたいなのがあったんですよ。
うんうん。
はい。で、その時にね、よいしょ。ニコ動のそのメンテナンスとかがあった時にですね、
うん、
はい、何でしたっけ？その、こう、この画像、ね、この画像、皆さんも見たことあるようなね、この画像が画面上に、バンって出たんです。ドン！
何？
502バッドゲイト、502バッドゲイトウェイっていうね。はい。ニコ動のメンテナンスがあった時に、この502バッドゲイトウェイが出てきてですね。あ、いや、うん、もうこれを見た瞬間にね、伊達五十嵐さんの、アーティスト
503を思い出
し、そう、503バッドゲイトウェイを思い出して、いや、何もしなくても、ネット上で宣伝できているんだな、とかってね、勝手に思ったりしてる、うん、今日この頃でございます。はい。はい、まあ、そんなわけでですね、何でしたっけ、伊達五十嵐さん、一応 CD リリース予定になっております。はい、一応ですね、よいしょ、うん、あれあれあれ、ちょっと待ってくださいね、なんか変なことになってる、ああ失礼しました。でかい、画像がでかいということでですね、まあせっかく来ていただいたので軽くこちらで、紹介していきたいと思いますと、503、バッドゲートウェイヘビーマトル、ヘビーメタルバンドですね、こちらが10月31日に、フィフスアルバムとしまして、リリース予定でございます。はい、一応ですね、イベント会場なんかでも販売予定でございます。詳細に関しましてはですね、はい、まあそんなこんなでですね、なんか全、詳細に関しましては、前回だったかなの、レイブンズナイトでですね、詳しい内容とかをご案内しておりますので、うん、まあ、そちらをご覧いただければと思います。なんかね、伊達さんがありがとうございます、本当は危なかった、先月メールはできたんですがさっき気がつきまして、何のことだろう、あ、
え、
うん、はい、よいしょ。そしてですね、今現在、バーチャル YouTuber 好きの方が1名ご来場いただきました、ありがとうございます。
やったの
か、さあアリスさん、コビ打っとこ、はい、バーチャル YouTuber 好きの方が来られましたので、コビ打っときましょう。
コビはいりませんか、
紙はいりません。
紙今お安いですよ。
紙は安いですよ。
すごくお安くなってますよ。紙いりませんか。
はい、あさりさん曰く、ニコ動のメンテは502と、メンテテレビちゃんとのせめぎ合いだったらしいですね。はい、計画通り、まあね、伊達さんはどうやら502バッドゲートウェイが出ることによって、ね、自身の宣伝がなるのはまさに計画通りということでございます。正原さん、マイドッス、マイドッス。そういえば、そのマイドッスといえば、ね、私ね、うん、最近その、まあ、お友達の配信とかはたまに見に行ったりしてるんですけど、
うん、
その時の挨拶があまりにもマイドッスが多いから、マイドッスさんって最近呼ばれるようになっちゃってるんですよね。
マイドッスさんって誰。
マイドッスさんですです。
マイドッスさんって誰。
マイドッスさんは私のことです。はい、まあまあそんな感じでですね、伊達五十嵐さんの、詳細、503バッドゲートウェイね、検索していただければ出てくると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、では、今日のニュースいってみたいと思います。今日はね、ちょっとニュース用のさ、見出しみたいなのも用意したりしたんですよね。はい、というわけでまずは最初のこちらニュース、こちらでRNN ヘッドラインのニュース、こちらでございます。じゃん。はい、ワニの色は何色、意外な思い込みということでございます。
ワニの色？
はい、皆さん、ワニの色って何色ですか？
まあ、茶色かな。
ワニの色何色か、皆さん、まあ、このラジオ聞いてる方、ぜひぜひコメントしてみてください。ワニの色、何色ですか？ワニの色、ワニを描くときにさ、何色のペンで描きますか？ということでですね。
茶色？
アリスさんは茶色。
うん。
ね。はい、黒。あ、黒。なるほど。緑、はい、緑の方もいらっしゃいますね。黒の方いらっしゃいます。緑の方もいらっしゃいます。
茶色はいないのか。
茶色、ワニは緑色ですかね。あ、うどん伯爵さんいらっしゃいませ。ワニは緑色、そうですね。まあ何でしたっけ、100日後に何日後かに死んじゃうあのワニさんも緑ですよね。はい、あと何やったっけ、ポポポポーンのね、ワニさんも緑色ですよね。
お
ー、そう、こんにちは、ありがとう、こんばんは、さよならの、ワニも、緑色だと思うんですが、そうでね、まあ一応、まあ、こちらはですね、子供がワニを緑色ではなく灰色で描いていたそうです。グレーですね。でも、一応ね、その病気かもしれないと思って眼科に連れて行ったら、
うん、
なんか色覚異常かなんかと思ってですね、連れて行ったら、うん、まあそもそもワニはグレー、灰色が多くてですね、緑色のワニなんてものは空想の存在だった、うん、ということでですね、
茶色じゃなかった。そう、どこから緑がなったのかな。
そうなんですよね。そうだからね、これね、あ、マサールさんはグレーということでございます。そう、ワニはなぜ緑色っていうね、先入観があるのか、
うん
ね、これ不思議ですよね。というのはですね、
うん、
まあもちろんそのほら、某なんか100日後に何日後かに亡くなっちゃうワニなんかも緑色してましたし、あとはその某クッパね、そう、某スーパーマリオブラザーズに出てくるクッパ、あれはカメですけど、
確かにクッパも緑だ、
緑してますよね。
うん、
でまあ何でしたっけ、さらに言ったらまあスーパードンキーコングなんかに出てくるワニも緑色してますし、
うん、
そうね、これなぜね、人間はワニを緑色に認識するのかっていうね、いろいろと話題がございますが、まあね、そうだから創作の世界、アニメ、絵本、漫画などではワニが緑色に描かれることが非常に多いんですよね。
もしかしたらね、
はい、
本当に緑色のワニはたまたまいて、
はい、
そこから来たのかな。
まあでもね、アリスさん、
はい、
ワニで画像検索してみてください。
うん、うん、
そう、写真なんかでワニを検索すると、まあ、グレーとかね、まあ、うん、濃いめの茶色とかが非常に多いんですが、
うん、
今度は逆にワニ、
うん、
イラストで検索してみてください。そしたら緑なんですよ。
まあそうだよね。
そう、そうなんですよね。これおそらくね、ちょっといろいろな説があるんですが、ほら、ワニのマークのさ、ブランドあるじゃないですか。
うん。
なんだったっけな、なんだったっけ、思い出せない。ワニのブランドのやつ。
先生、大変です。
はい。
藻が生えるそうです。
藻が生える。なるほど。
それで、
はい。
実際に藻がついて緑色のイリワニっていう写真が、ちゃんと緑です。
なるほど。まあね、昔からある、その、ワニの、ね、ワッペン、ブランドがついたラコステっていう、ブランドなんかも緑色のワニを使ってたりとかね、
うん、
してるんですが、はい、そう、泉式部さん、本当だ、画像検索したらワニは灰色だわっていうことで、そうなんですよね、まあ、ヘビとか他の爬虫類が混ざってるっていうのはあるかもしれませんが、そう、イラストで検索すると緑ばっかりが出てくるんですが、リアルのワニは全然緑してないんですが、まあ、アリスさんの言うようにですね、藻がね、引っかかって、緑色になったりすることがあるそうです。いやー、これね、不思議ですよね。ワニの色は一体何色かっていうことで。
本当だ、息子が描いたワニの色が今、
あ、そのニュース見つけましたが、
うんうん、
はい、まあ、そんな感じでですね、そう、意外な思い込みっていうことでですね、ワニの、色、ワニの色でございました。はい、では次、ん、
気になるね、
気になる、まあまあ昔からそうなんでしょうね、おそらくイラストとかそっちでは、ワニイラストとかでね、そっちではそのワニのね、ワニのそのイラスト、緑色、うん、っていう感じのイメージが非常に多かったのではないでしょうかね。そう、だからね、意外にどうなんすかね、こればっかりは。まあそんな感じでね、その意外に色がね、そのイラストと実際の色が異なるものっていうのはね、ひょっとしたら存在するのかもしれませんよ。
まあそうだよね。
うん。
結構いろんなイメージくっついちゃうことはあるもん。
そうなんですよね。例えばなんですけど、
うん。
クマって何色ですか？
クマ？
うん。あ、これちょっと先に、別のテロップ出しちゃいました。クマって
黒じゃないの？
なんとなく茶色なイメージないですか？
黒のイメージしかない。
あ、そうなんだ。
なんでだろう。
いや、まあアリスさんはそうなんかな。これもね、面白いんですよね。クマで検索すると、普通のそのリアルのクマで検索すると、まあ白クマを除けば基本的に、その、黒目の色。まあ、ね、黒から茶色の色ですね。
なぜ茶色になったんだろう。
いや、意外とね、茶色のクマさんいますよ。
あ、本当？
はい。
よかった。
月のワグマとかはね、黒、真っ黒ではございますけど。
うん。
ただね、これはね、またクマ、イラストで検索すると、色が薄くなるんですよ。はい。色が薄くなるんですよね。ま、これはね、まあ、近い感じだとは思いますけどね。まあやっぱりその 黒系の色だとまあ目立たないっていうのがあるので、明る色が明るめになりがちっていうのはひょっとしたらあるのかもしれませんけどね。まあただワニほど大きく、色が変わるってほどではないですね、
うん、
ですです。まあ、ちなみに、コメントでは、信号機の緑色の信号を、青信号っていうのより灰色のワニにびっくりした。あ、泉式部さん意外とこれ思い込みですね。まあ、これね、灰色のワニ確かにびっくりしますよね。まあ、実際の生物と、ね、思い込みの色意外と違いがあるっていうのはあるのかもしれませんね。そうだな、例えばゴリラ、
ゴリラ、
ゴリラ、
ゴリラは黒のイメージ。
まあそうですね、ゴリラは黒のイメージですね。そう、基本的にはゴリラって黒のイメージなんですが、まあ、やっぱりね、一部そのドンキーコングとかの影響でですね、茶色なイメージも結構あったりするんですよね。そう、まあ ゲームとかでそのドンキーコング、まあ任天堂の昔からいるね、イメージをするのキャラをイメージしてしまうと、まあ、茶色系に思ってしまう、まあ、ゴリラは基本的にはまあ黒、ね、なイメージもございますけどね。まあ意外とねこの辺はまあ近い色だとは思いますけど、まああとはあれですね、その国によってさ、果物とかでさ色のイメージが違うとか、そういったのもあるようですね。
そうだね、大きさとかさ、
はい、
違う果物とか野菜とかあるじゃない。
そうですね、だからそのなんだろう、かぼちゃなんかもさ、
うん、あ、なんかひょうたんみたいなかぼちゃとかね。
そう、色もね、日本のかぼちゃはその緑なイメージですけど、
なんかパンプキンってぐらいにオレンジだよね。
そういえばその何でしたっけ、パンプキンってさ、食べるかぼちゃとパンプキンってまた別物らしいですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、ね、なんだったっけな、
パンプキンパイは、
ちょっと待ってね、確かね、パンプキンと、そう、これね、その普通に単純に検索するとかぼちゃは英語でパンプキンなんですが、そう、パンプキンって基本皮がオレンジのかぼちゃがよく言われるんですけど、はい、日本でよく食べられるような食用の緑色のかぼちゃっていうのはですね、ちょっと読み方わからない、スクワッシュ、
スクワッシュ、
スクワッシュ、
スクワッシュです
らしいですね。
うん、
はい、そう、パンプキンとスクワッシュ、まあこれはね、まあオックスフォードなんかが出してるその現代AA 辞典なんかでパンプキンを引いてみると皮がオレンジのものらしいですけどね。
日本は、日本かぼちゃはトロピカルスクワッシュだ。
はあ、なるほどね。
西洋かぼちゃはウィンタースクワッシュ。
だからスクワッシュ自体がそのウリ科のかぼちゃ属のものをスクワッシュっていうらしいです。ですんでね、これもその、まあ、かぼちゃパンプキンと聞くと、まあ、日本だと、まあ、日本でもそのハロウィンが今は流行ってますから、パンプキンってあのね黄色いかぼちゃをイメージはしますけどね。はい、まあ、これね意外とね、パンプキンっていうと日本のあのかぼちゃではないみたいな、ただね英訳で、変換ね、普通に単純にその翻訳かけたりすると、かぼちゃって言ったらパンプキンで、変換が出ます。で逆にね、スクワッシュでかけると、 スクワッシュで、英語からよいしょ変換日本語にすると押しつぶすになるらしいです
おお、
はい、ぐしゅぐちゃって言って押しつぶすみたいな感じのイメージになるみたいですね。
動詞？
どうなんだろう。はい、元囚人さんいらっしゃいませ。ハロウィン近いしタイムリーなネタだね。そうなんですよね、まあ、ワンプキンハロウィン近いですからね。はい、起点してるさん、ニコニコ国ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、そして、人と違う色を使って絵を描くと病気扱いされる日本の教育、まあ、これは教育ではなくて、まあ、お母さん保護者の方が心配されたんでしょうね、おそらくはね。まあ、でもね、その色ね、その色の見方に関しましてはやっぱりね、まあこれね、日本独特なのかもしれませんね、その人と違う色を使って絵を描く、まあ右へ習いしなさいみたいな感じのね、同調圧力的なものね、感じる部分はあるかもしれませんが、はい、では続きまして次のニュースいってみたいと思います。はい、次のニュースはこちら、じゃん。はい、VTuber が1万6000人を突破、
こんばんは。
チャンネル登録者数のランキングも発表っていうことでですね、はい、そう、まあ1万6000人それでも少ないと思いますよ。こちらはですね、何でしたっけ、ユーザーローカル VTuber ランキングっていうね、その株式会社ユーザーローカルさんが運営しているそのランキングサイトでですね、VTuber の人数が1万6000人を突破したっていう感じなんですが、まあ、この人数はですね、 VTuber ランキングに申請があったバーチャル YouTuber と、まあ主要バーチャル YouTuber のチャンネル数を元にカウントしているそうなんですが、まあこれね、これ正直そちらに申請してないマイナー VTuber さん、個人勢とかなんかもめちゃめちゃいますので、まあ1万6000人どころかですね、あれ、アリスさんがいなくなった、アリスさんがいなくなってしまいました。はい、ちょっとお待ちくださいね。よいしょ、アリスさんがいなくなったので、これを消しとこう、これを消して、アリスさんの天使アリスさんに、おー、おかえりなさいませ、おかえりなさい、聞こえますか。
ただいまです。
はい、戻ってまいりましたが、はい、アリスさんを復活させて思いますと、
改善、ああもうなんか、うん、いきなり回線切れた、
はははは、びっくりですね。
ダメだね、なんか最近すごく回線がおかしい、ね、
アリスさんが電波を発してるんですか
そうかもしれないけど、
はい、まあ、VTuber さんがね1万6000人を突破したということでですね、まあ、コメントでは1万6000人のうち一体何人が収益化できているんだろうかっていう話もございますが、これね、あくまでその申請された数ですので、実際にはその申請してないようなマイナー VTuber さんとかね、個人勢のなんかもいっぱいいまして、噂では3万人を超えてるって、噂がございます。
うん、うん、
はい、そう、 VTuber さんね、3万人を突破、1万6000人を突破っていうことではございますが、まあこれね、まあただね、結構、まあ、そちらのランキングではですね、
うん、
どうやら1位から20位までですね、まあ某バーチャル YouTuber のその走りとも言えますふんふんふんさんを除けば全員ふんふんふんふんさんのものらしいですよ。
わかんないよ
ね。まあえ、いやもう一人はわかるでしょ、その
一人はわかるで、最初はわかった
けど、ライブなんですね、はい。でもう一つの方はライブさんです、ライブさんです、
あ、
はい、の VTuber さんがもうほぼほぼ上位を占めてるって感じですね。
なるほど。
まあ企業勢がそのまあまあ収益化ではなくて、その登録者数ランキングっていうことですねにはなってるそうですが、うんうん、まあまあまあ こちらに関しましては世界的に見るとどうなんでしょう、多い方なんですかねということで、まあ、VTuber はね日本だとめちゃめちゃ、日本というか世界的にも日本はめちゃめちゃ多いと思いますよ。
だよね、
うん、個人税の方とかね、これはねおそらくね結構日本人の気質もあると思うんですよね。そう結構さ、うん、海外勢の方って自分の顔を出すことに、
うん、
抵抗を感じないって方非常に多いじゃないですか。確か
に。で、まあ、面白動画とかいっぱい。
そう。でも、日本人の場合ね、結構
隠したいよね。
のもあるんですけどね。はい。うん、コメントで、YouTuber、あさりさんが YouTuber、YouTube だけじゃなくて他のサイトでやってる V ライバー、V 何万主もいるからそれを足せば4万人超えてそう。まあ確かにそうですね。例えばその何でしたっけ、顔を隠すっていう部分でですね、
うん、
なんか意外なお話があるんですが、
うん、
そう顔文字ってあるじゃないですか、
うん、
あれを見るとね、なんか、日本人は、
うん、
日本の顔文字から見ると日本人は目で感情を訴える、
うん、
で海外特に英語圏の方は口で顔を訴える。
まあそうだ。
口で、なんか感情を訴える。っていうのがあるらしくて、うん。ですので、そういう部分でですね、そのマスクの抵抗感っていうの部分が変わってくると思うんですよね。
うんうん。
そう。だから、なんか顔文字、まあ昔からある顔文字もそうなんですが、日本人は随分とその口が一緒で目だけを変えるっていうパターンも、まあ、口もいっぱい変える部分もあるんですけど、
うん、
そうで海外の顔持ちってこの顔が横になってる感じで点々でその口の部分、目は点々で口を変えるっていう感じのイメージなので、う
ん
う
ん
う
んね、コロンやってか半角カッコやってみたいな、
そうそうそうそうそうそうそう、だからそういう意味ではそれを見るとその口の部分でのその感情表現をしてるっていうのがありますので。
うん、
まあそのそう相手の感情をどこ見て読み取ってるのかっていう、まあ、文化の違いなのかな、
うん、
ですんで日本人の場合はね、そのマスクしてて口隠してても目で相手の感情が読み取れるから、
うん、
マスクにそんなに抵抗がないけど、まあ、海外の方だとその口を塞いでしまうと相手の感情が読み取れなくなるから、うん、マスクに抵抗があるのではないかっていうような話もちょっとあったりしてますね。
でもさ、よく僕考えたら、
はい、
ニコニコ生放送やってた時に、
はいはいはいはい、はい、
ちっちゃいベルちゃん描いて置いて食べてたんですけど、
はい
はい、動いてないだけで僕はすでに VTuber をやっていたんだなってちょっと思った。
あ、まあそれはねありますよ。うん。
うん、
何でしたっけ？今そのバーチャルライバーとかバーチャル YouTuber とかね。キャラはまあ動くのが一般的だったりはしますが、うん、まあ当然ね、ゲームによっちゃ重たくてそのキャラを動かさないって人もいっぱいいます、
うん、
はい、
うん、
ですんでそれ考えたらね、アリスさんは昔から VTuber は、
ね、先駆者だったね、
だいぶ先駆者だと思いますけどね、うん、ただまあ V さんなんかもこういろんな文化がありますからね、そのなんだろう、結構その某ふふふふもそうなんですが、その中の人問題的なやつ、
うんうんうん、
あれもね、そのやっぱり何でしたっけ、確かアニメの声優さんでさ、
うん、
VTuber さんの名前で出演してたことがあるんですよ。
え？
そう、アニメの声優として、
うん、
そうだからアニメの声優で、その声優さんってほら名前出るじゃないですか、
うん、
だからそのアニメの声優がふんふんふんだったんですよ、
うん、
そうアニメの声優名が愛ちゃんだったわけですよ、言ってしまえばね。
なるほど、
はい、うん、なのに愛ちゃんの中の人が変わってってなるとまだまだ変なことになるじゃないですか。
確かになんか気持ち悪いね、はい、
そうだからそういうのがあるのでね、まあそういったのもあったのではないかなとかっていういろいろと、うん、憶測はありますけどね。だから結構なんだろうね、うん、よくわからん、よくわからん
触れちゃいけないとこだよね。
触れちゃいけないところだと思います、ね、うん、ただまああれですよね、そのでも冷静に考えたらさ、
うん、
そのアニメの声優として、まあまあ、某愛ちゃんで名前出してるのにさ、
うん、
愛ちゃんの中身が変わったらあれってなるじゃないですか。
なるよ。
そういうのがねやっぱりあったりするんでしょうけどね。はい、アリスさんが半透明化してる、あ、ごめんなさい、ちょっとね、画面の、切り替え私の方がミスってました。アリスさん復活したと思いますので、はい、そしてですね、泉さん、日本人なら顔文字でこう書くよねっていうことでございますが、まあ日本人、あさりさん曰く、日本人は目や声でも感情を、乗せれるけど、海外の人は口で感情を乗せる。まあこれね、まあ海外と、一丸に言ってますけど、
うん、
まあ、アジア圏と西欧圏とか、まあ、地域によって変わると思いますよ。その海外と一括りに言っても日本と同じような地域もあればね、うん、全然違う地域っていうのもありますけどね。はい、泉式部さん、知らんけどってまとめておけばいいと思うよ。知らんけどっていうことですね。
知らんけど。
はい、まあそんなこんなで、RNN ヘッドラインでございました。レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず画面向かって左、緑のおじさんこと変態バーチャルライバー HRR と書いて HR でーす。
画面向かって右、バーチャルネットシスターこと包丁姫のアリス・セラフィムです。
この2人で後半戦もお送りしたいと思います。というわけで本日のお題はこちらでございます。じゃじゃんどん、本日のお題は防寒ですね。寒いです、めっちゃ寒いです
ね。寒くなったね。
寒くなりましたよ、ほんとい
きなりですよ。
いきなりですよ、本当にね。いやー、マジで寒い。
うん、
今日アリスさんお部屋は寒いですか？
僕が暑いので今ちょうどいい感じです。
あ、なるほどね。アリスさんは随分とこう燃えてるわけですね。
そうです、今燃焼してます。
アリスさんはだいぶ燃焼してますので、今日はそんなに寒くないということでですね、
うん、うん、
はい、まあまあ寒い、本当にね急に寒くなったのでね、まあ寒い風の、マークとかでも出しとこうか。
どういうこと？
はい、寒さを表現するためにですね、私の周りにその風マークみたいなのをね、出しておきながら、
うん、
はい、ちょっとね、よいしょ、ちょっとだけこう半透明に、半透明にしつつ、
そのね、風が吹いてる、
風が吹いてるような、
ヒュー
感じのね。ちょっと半透明にしながら、
はい、寒い
寒い、そのさ、そんな寒い感じのね、イメージにね、しておきたいと思います。はい。はい、というわけで。まあまあまあ。はい、
ちょっと思い出しちゃった。
何がどう変わりました？
全然関係ないことだけどいい？
いいよいいよ、全然関係ないことを話してください。
あの銀玉っていう漫画があるじゃないですか。
ありますね、はい、
あれの高杉晋介、あれ高杉晋介、
はいはいはい、
ね、高杉なんだっけ、あのしめじのさ、ゲームなんだっけ、
なんだろう、
なんだっけ、なめこじゃなくて、 え、しめじ？
なんだろうそれ。
しめじでいいのかな。
何のことだろう。
はい、え、高すぎ。しめじ、銀玉？銀玉。いや、それがね。
うん。
高すぎたの口がね。
はい。
どうもそのなめこの、なめこ？
はいはいはい。
しめじ？なんだっけ？なめこか。
な、あのゲームですかね。
なめこのゲームってなんだっけあれ。
忘れました。なんだろう。
え、元祖、なめこ栽培キット、なめこ。
なめこワールドってやつじゃないですか？違うんかな？
なめこワールドか。とにかくなめこか。
うん。
なめこだ。で、そのね、高杉のね、口がね、
はい。
どうもそのなめこの口っぽすぎて、
はいはいはい。
みんなが何か高杉にこう、なんか落書きしてるから何かと思ってたの。
ほうほうほうほうほう。
そしたら、高杉となめこで検索してくださいよ。
あー、今出てきましたよ。
これ見て、これかって思って。
はいはいはいはいはいはい、は
い。いや、確かにそうなんだけどって思ってさ。
いやいやいや、まあまあまあまあ、確かにね。確かにね。
いや、すごいよ、これだって。やった人、天才だよ、これ。
まあでも、その、確かにね、あの、鼻の部分をこう目にしてっていう意味ですね。ですよね、ですよね、ですよね。
すさまじい破壊力だったんだよ、これ初めて見たら。
いやー、うん、天才ですね、これ考えた人は、ほんと。
そうでしょ？でも他のキャラじゃ、こうはならないんですよ、なんか。
はいはいはいはい、確かに、ね。
なぜか高杉だけが、食べっこにな。
皆さん、映像、なめこ高杉で検索していただければ出てきます。なんでこれが出てきたんだ、いきなり。
何の話から出たのか忘れちゃった。
はい、高杉様となめこにそんな共通点があったのかっていうことではございますけど。
そうなの。なんかで今、はって思い出したんだけど、なんだか忘れちゃった。
はい、というわけで、今日のお題は、防寒でございます。
はい。
外出で薄着だったり、寝るとき寒かったり、お風呂に入るとき寒い、床冷たい、電車中寒いなんかで暖かくする方法、真面目な方法から、いや無理だろな方法まで、ちょっとした知恵から防寒グッズ、冬の過ごし方などなど、あなたの防寒を教えてください、ご投稿お待ちしておりますっていうことでございますんでね。いやー、あ、そうそうそう、この風のエフェクトから、うん、何でしたっけ、アリスさんのそのなんか高すぎネタが出てきたんです、
ね、あ、それだ。なんかちょうどこの円が、
はい、
エシハルさんの口元にかかってこうに青ひげみたいな感じになって、うん、
なるほど。
それを覚えたら、
なんでそっからそれが出てくるんかな。まあ、
いや、思い出しちゃったんだもん、しょうがないじゃん、高すぎのなめこ。
あ、まあまあまあ、オッケーです。はい、いいでしょう、いいでしょう。はい、はい、というわけで防寒対策でございますが、アリスさん今はなんか対策してないんですよね。とりあえず体が熱いので。
とりあえずね。
はい、アリスさんが燃えてるから大丈夫なわけですね。
うん、でも仕事に行くときは、
はいはい、
ちょっと寒いなって思って、うん、うちのお店で買った、
はい、
レッグウォーマーを腕にはめて。
ほうほうほう、レッグウォーマーを腕にはめる。
うん、でも最近はレッグウォーマー売ってても、
はい、
足にでも腕にでもって説明もつけてくれてるっぽいので。
あ、なるほどね。
あれはね、あったかいですよ。で、
ほうほうほうほう、
腕につけて、うん、で、イヤーマフつけて、
はい、
うん、で、まあ、首に何ネックウォーマーつけて、
うん、
ゴーっていくよ。
なるほどね。でですね、まあ、いくつか例を出していきたいと思いますが、まあ、とっさのマフラー代わりっていうことなんですが、
うん、
そう、タオルをね、首に巻くだけでもめちゃめちゃ変わります。う
ん、でも、タオルを持っていないとそれできないよね。
あ、まあ、確かにそうですね。
その点については、
はい、
僕は何も持っていなくても、
ほう。
この髪の毛を首に巻くだけでマフラーなんだよ。
なるほどね。確かにね、その羽毛マフラー、羽毛じゃないけど羽毛マフラーですね。
なんだってウールですから。
ウールですからね。
ちなみにこれいないけど中の人も、
はい、
これできます。
中の人も首に髪の毛曲げるんですか。
そうですね、膝上15センチくらいなんで負けます。
めっちゃ長えな。
長えです。
はい、はい、ちなみに泉式部さんは今室温27度あるから冷房は入れてないけど扇風機は回してるよ。半袖半ズボンだし。え、そんなに暖かいんですか。
九州の方だっけな。
いや、泉さんは確か関西圏だったと思いますよ。
そっか、
うん、
27度
あったかいですね。
あ、そっか、九州寒いんだった。
まあ私は現在電気座布団プラスキル毛布っていうことでですね、まあ今年はね、
アリスよりもあったかいことしてるの。
電気座布団プラスキル毛布です。
なんか今さ、ちょっとショックだった。
なんで。
だってえいちゃんさんのイメージって冬でも半ズボンでさ、 T シャツって感じだもん。
いや、あれですよ、キル毛布の下は
時々パンツ一丁みたいな感じだもん。
キル毛布の下はT シャツとパンツ一丁ですね。
やっぱそうなんだ。
そうですよ、
キル毛布変わらなかったよ。
いや、キル毛布の下は T シャツ一枚と、
なんでそんな薄着なの、わざわざ中が。変態ですよ。
いや、
ピンポンピンポンって言ったらどうするの。
え、いや、あれですよ、
毛布のまま行っちゃう。
ワインを片手に毛布のまま行きますよ。
わざわざワイン用意しなきゃダメなんだ。
いや、このキル毛布なんですけど、私のやつね、
うん、
キル毛布ですけど色がね、
うん、
ブルーグリーンなんですよ。
あ、
だからそのイメージバスローブなんですよね、完全にパッと見。
もうそんなところまであれか、自分の色が好きみたいな感じなのか。
そうだからね、これバスローブっぽいのでワインを片手に行ったら、あ、この人この人エレガントだみたいな感じになるわけですよ。
僕の着る毛布は黒と、
はい、
ヒョウ柄ですよ。
あ、まあ、ヒョウ柄だったらエレガントじゃないですか。
エレガントか、
エレガントだと思います。
エレファントじゃなくてエレガント。
エレガントですね。まあ、ちなみに、福岡は随分寒いらしいです。で、まあ、窓を開けたら、
九州寒いって。
窓を開けたら外は極寒。泉式部さんも窓を開けるとちょっと外はめっちゃ寒いらしいですけどね。
じゃあ今日のお日様の光を取り込んでるのかな。
ですね。はい、DOL、ちょっと強制切断されたみたいです。ちょっと待ちくださいね。
ありゃ。
はい。随分と、よいしょ。サーバーが止まったかもしれない。よっ。はい、これ大公開時代オンラインエラー起きてるそうですね。あらあらあらあらら。まあちょっとね、こちらは。まあどうやら、泉式部さんは部屋が狭いし、パソコンの排熱が逃げないので熱いということでございますが、パソコンなんかをね、常時稼働させるのもある意味防寒対策ですね。はい。ある意味防寒ですね。
うん。
あとはですね、意外と、防水の軍手ってあるじゃないですか。
うん。
コーティングされてるやつ、防水コーティングされてるやつね。
うん。
あれね、そう、風を通さないんで意外と暖かいんですよ。
おお。
ただね、蒸れるので、まあね、うん、ちょっと気をつけないといけないって感じではございますけど、
僕は、
はい、
100均のレインコートも結構暖かいです、
うん、あ、レインコートか、なるほどね、それはちょっと賢いかもしれませんね。
うん、
はい、まあ、そんなわけでですね、皆様にも防寒ね、防寒対策、防寒対策って言ったら言葉が被るのか、寒さ対策、防寒グッズ、ね、防寒アイテム、いろいろと防寒に関すること、募集しておりますので、ぜひぜひご投稿ください。はい、投稿いただいたものに関しましては、お題のコーナー、今からのコーナーで紹介できると思いますので、早速読んでいきたいと思います。はい、ではですね、ちょっと順番に紹介していきたいと思います。まずは一つ目、うん、はい、泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
はい、若い頃に大型バイクに ソロキャンプ用のテントと寝袋を積んで日本全国放浪の旅をしていた時の、防寒ライフハックです銀マットと新聞紙は断熱性能抜群です。ほうほうほうほうほう。夜は地面が冷えるので銀マットと新聞紙を敷いてその上に寝袋を敷いて寝れば朝まで安眠できます。多分災害時でもいつもと違う場所で寝るときに使える知恵だと思います。場所は取らないものなので、常備しておくときっと役に立ちますよということではございますが、あれですね、防災シートってやつですね。
うんうん、
エマージェンシーシートでしたっけ。え、
うん、
合ってますよね。そのエマージェンシーシートということで、うんうん、防災シートアルミのね、シートがあるんですけどね、
うん、
まあエマージェンシーブランケットとも呼ばれてます、
うん、ブランケット、ま、
はい、これなんかはね災害時なんかにも非常に便利ですのでね、意外とね100均なんかでも売られてたりとか、まあ普通のホームセンターやアウトドアショップなんかでも500円程度に非常に安価にね売られてたりするんですよね。まあ、防災用品なんかのセットにも含まれてたりするんですが、
うん、
まあこれね、ただいくつか欠点がありまして、そう、あくまでねその体温を反射して、うん、その温度を保つっていうものなので、
うん、
そう、保温力っていう意味では蓄熱能力自体はそれほど大きくないらしいです、シート自体のね、
うん、
はい、まあ、あくまでその素材の防風とか防水効果で外から守るっていうことなのでね、
うん、
まあ、あとはその気をつけないといけないのがね、その赤ちゃんとか子供とかはねその体温自体が非常に高いので、そのこういった品をするとね体温が高くなりすぎてね汗びえを起こしたりとかね、あと通気性なんかもないのでねその辺も気をつけないといけないっていうのがあったりはするんで、まあ、ただね、うん、そうこの銀マットと新聞紙の断熱効果が抜群っていうのはちょっと私初耳ですね、
うん、新聞紙はだって、
はい、
炊きたてのご飯とか焼きたてのお芋とか、
はいはいはい、
冷めないようにガーってくるむんですよ。
あ、なるほど、確かにね。
そうすると新聞紙ってミルフィーユみたいになるので、
はいはいはいはい、はい、
結構な保温とかになります。
なるほどね、はい、そして、コメントでは日本の件といい先日の通信障害の件といい日本大丈夫、銀行の件といい先日の通信障害といい日本大丈夫か、まあ日本はね意外と IT 先進国と昔は言われてましたが今はなんかねちょっと遅れてるらしいですけどね。はい、泉式部さん曰く銀マットはエアマットローションプレーには適してないと思われます、薄いからふかふか感が足りないっていうことでまあでもそのエアマットって意外と災害時のね防寒対策にはなるらしいですよ。そう、地面がね熱を奪っていきますので、エアマットってほら空気の層でですね、うん、その地面の熱をこう遮断することができるので意外と、
うん、
はい、新聞紙はお腹の上にかけても暖かいということで、まあ、新聞紙の匂いがお腹に染みつきそうですけどねはい、まあ、試してみてはいかがでしょうか。はい、では続きましてエグマラさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
防寒と言いますと冷え性が多い女性にとっては必須のものが多々あると思いますが、北海道が快適という極寒地型の、お体の私の場合は基本的に軽油ヒーターをつけてしまうとそれだけで過ごせてしまうため、現在住む奈良市内では、1ミリ以上の雪や外気温や体感気温が氷点下を記録しない限り普段防寒というものはしません。そういった事態にあると予想されるときにすることと言いますと、ほうほうほうほう、 鉄の粉、鉄粉をフライパンで炒め熱した、鉄粉を袋に入れて、その袋を靴底に入れたりふくらはぎに固定する。めっちゃ熱そう。靴下を履く。ほうほうほうほうほう。革手袋の上にラテックスの手袋を装備する。あ、なるほどね。革手袋で、暖かを維持しつつ暴風対策みたいな感じかな。装備にラテックス製を用いたり、上着をラテックス製にする。で、凍結防止用のアルコールや植物油、乾燥砂を蛍光していく。で、100ml のアルコールを飲むといったことを対策として行っていたりします。そう、アルコールってさ、
うん、
体熱くするのって意外と効果あるんですよね。あれ、寒い時に飲むと。
ああ、
ウォッカとかね。
うんうん、
うん、ウォッカとか。だからあれなんですよね、その何でしたっけ、ロシアの方とかなんかはウォッカを結構暗飲してたりするんですよね。
お酒ね、お酒は、うん、美味しいけどなかなか飲めないからな。
まあそうですね。はい、伊達五十嵐さんが、今も昔も IT は後進国ですから残念なことです。まあ IC と一括りにすると語弊があるかなっていうことではございますが、まあまあまあそうなんですよね。その日本は、まあ、昔はね、そう、まあ昔かどうかは分かんないですけどね、日本の技術力が高いか高いって言われてる時期もあったのかな。うん、分からんすけどね。はい、まあね、ラテックス製のものっていうのはどうなんでしょうかね。通気、あの空気を通さないゴム系のものですね、
うんうん、
意外と効果はありそうな気はしますけどね。そう、だからその私が言ったあの防水、何でしたっけ、防水軍手なんかも、ぴったり貼り付くやつじゃなくて、なるべくそのふかふかのやつにその防水コーティングがされてるようなやつが、なんか私はいい感じがするのかなって思ったりもしますけどね。はい、まあ布手袋の上にラテックスの手袋を装備するっていうのは、これはすごい効果ありそうですよね。
うん、
ただね、ちょっとね、私もね、あの昔経験したことあるんですけど、そう、手袋をさ二重三重にするとさ、その指が圧迫されてさ、
うん、
圧迫しすぎるとさ、血液がその指先の方まで行かずに逆に寒くなるっていうこともがあったので、
うんうん、
だからその二重三重にする場合は、あのね、上側に装備する手袋は、まあ内側もそうなんですけど、なるべくね、ゆるゆるのやつを使用する方がいいと思います。そう、指先まで血液がいかなければね、その体温で温めることもできませんから、うん、その本末転倒になっちゃいますのでね、はい、あとはね、その大きな血管があるところを温める、まあ、ふくらはぎとかね、そういったものは非常に、効果があるみたいですね。はい、大公開時代オンラインはどうやら EOS サーバーが停止中でございます。 A サーバーの方では、アストライオサーバーの方にはログインできるそうですね。はい、だからちょっと私もそのアストライオスの方のサーバーに入ってみましょうかね。よいしょ、
うん、
はい、ちなみに A サーバーは問題なく稼働中だそうですね。はい、EOS サーバーの方は、どうやら死んでるみたいです。
珍しいね。
珍しいですね、
うん、
はい、では次行ってみたいと思います。よっ、次はですね、ファンネルネハン弱長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんしゃ
ー。防寒と言いますと、日本ではあまり見かけない蒸気暖房というものがユーロではよく利用されていたりします。蒸気暖房ってなんだろう。
蒸気暖房、蒸気、
蒸気。理由は簡単で、熱交換率が高く熱が行き渡りやすいため、この暖房方式が利用されているそうです。 そのためユーロを舞台にしたビデオなどの暖房のない部屋には窓際に長方形の四角い縦長の蒸気暖房装置が設置されているのを見ることができたりします。そういうものが一般的なため、ユーロ生まれ育ちの人は日本のように上に乗らないでくださいというような表記がありません。理由は子供の頃に火傷をしたり親に叱られたりすることが多いため、絶対暖房装置の上に乗ることはなかったりします。この設備があるおかげでユーロの冬は暖かい状態で撮影をすることができたりします。ほう、蒸気暖房装置、これは気になりますね。
うん、暖かそうだね。
はい、あ、これか、蒸気暖房機ってやつですね。スチーム暖房機って言ったらいいんかな。
うん、
へえ、蒸気ヒーター、あ、こういうのがあるのですね。なんかあのオイルヒーターではなくて、なんだろう、なんかあのラジエーターみたいなのがね、ついてるような感じのイメージではございますけど、
うん、
スチーム暖房機、なんかオイルヒーターみたいなデザインしてますね。へー、こんなんがあるんですね、スチーム暖房機。オイル、なんか見た目オイルヒーターっぽかったりもするんですけど、またそれとは違うのかな、蒸気暖房機。へえ、
オイルじゃないもんね。
そうですね、
うん、
はい、蒸気暖房機、ふんふんふん、蒸気ヒーター、まあ、日本ではあまり一般的ではなさそうですね。ヨーロッパのセントラルヒーティングシステム。ほうほうほうほう。そんなんがあるんですね。セントラルヒーティングっていうのがあるそうです。給油機の熱源装置、ボイラーなどを設置して、熱を暖房が必要な各部屋に送り届ける暖房方式らしいですね。ラジエーターとも言われてるそうですね。なるほどね。まあ、日本セントラルヒーティングっていうのは、まあ、日本だと温水を使うタイプと温風を使うタイプのがあるそうですね。まあ、さっき言ったその蒸気暖房っていうのは、その多分おそらく温風、まあ水蒸気を使ったって感じのものなのかな。なんかこれが非常に効果的らしいですけど、日本ではあんまりって感じなのかな。はい、では続きまして、蒸気暖房はエアコンの冷媒を蒸気にしたものと考えれば大体 OK だそうですね。なるほどね。はい、では続いて、元囚人さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
防寒と言いますと、意外とタバコを吸うと煙がほかほかなので体が温まります。あ、これね、聞きますね。聞いたことありますね。はい、夏はタバコを吸うと汗をかくくらいでしたが、ここ最近の冷え込みでタバコを吸った時の暖かさを感じるようになって、ここ数日の寒くなってきたことを実感しました。でも最近は値上がりがひどくて、10月から値上がりしたので本数を減らそうかと悩みの種でもあります。今吸ってるタバコの銘柄がなくなったらやめれるかなとかいろいろ考えています。刑務所では当然吸えなかったので、出所の時にやめておけばよかったかもと思う時もありますね。まあ、これね、吸えなかったからこそ出て吸ってしまった時に、あってなっちゃったのかもしれませんね。出所祝いで、吸っちゃったのかもしれませんが、まあまあタバコはね、いっちゃいます。その そう、今ね本当なんだろうね、いや私自身はねタバコ吸わない人なんですが、そう、その何でしたっけ、そう、タバコを吸う人への当たりが最近あまりにも強すぎるような気がするんですよね。これ思うの俺だけかな。
うん、
いやいやいや、その何でしたっけ、そう、いや私自身あのタバコを吸わない人間なんで、もう支障はないんですが、そのいわゆるそのタバコを吸う方へのまあ、表現ちょっと悪い表現使いますけど差別的な部分、っていうのがものすごく強すぎるような気もするんですよ。
うん、
値段もそうですし場所もそうですしね。ですんでさすがにね、いやいやお金出して買ってんだからやりすぎなよなもう気もする。まあタバコを吸わない人間も こんな感じの意見を持ってるんですけど、どうなんだろう。はい、あさりさんは、あさりさん曰く吸う場所は格段に減ってきましたよねということでございます。まあなんかね、この前、ニュースかなんかの話題、ニュースかなんかかな、なんかタバコ休憩、
うん、
あるのがずるいっていう人がいたけど、じゃあおやつ休憩も取っていいよってなって、そのね、お互い解決したっていう話題をどっかで聞いたことあります。
ほうほう、
はいね、そう、タバコ休憩を撤廃したくなさすぎてタバコを吸わない人にもおやつ休憩を認めるっていう形で、平和を保つことに成功した職場があるそうです。はい、だからね、うん、そういうのはね、それはそっちの方がある意味平和が保たれる、そんな気がしますけどね。まあただね、おやつ休憩してもいいよって言われるとさ、そのおやつ休憩の時に何食ったらいいのかっていうのね、
うん、
ヤングドーナツ食う？おやつって言われたら何を思いつきます？
おやつ、
そう、おやつ、
なんだろう、おやつ、
おやつ、
なんだろう、なんかあんまり思いつかないんだけど、
おやつ、
ドーナツ、
ま、私ドーナツ、まあ私的にはドーナツとかカステラとか、
うん、
プリンね、一口ドーナツみたいなんね、まあそんなのがこうパッと思いついたりはしますけどね。はい、元囚人さん曰く隅に追いやられるは値段が高くなるまで踏んだり蹴ったりっていうことなのでね、まあ時代の流れとはいえちょっとやりすぎ感を感じる今日この方でございます。はい、では続きまして、地天使チェルミムさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2回目のコロナワクチン接種で1回目にはなかった症状、発熱を自覚したけど周囲には気づかれなかったチェルミムです。こんばんは。あららら、発熱ね、私は何でしたっけ、39度8分出て動けなかったです。
おい、
はい、伊達ガルシさん、サーターアンダギー食べたくなりました。
おー、
サーターアンダギー、沖縄のやつですね、うん、なんかあれめっちゃ硬いらしいですね。
え、そうなの？なんか普通の、鈴カステラみたいな感じのイメージが。
なんか噂によっては、そのサーダーアンダギーは岩をも砕けるとかっていう話ですけど。はい、防寒というと、自分の場合はお酒が飲めない体質なので、お酒を飲んでという手段が使えないため、屋外では普通に厚着、もっと寒くなったら回路。オイル回路を使用する感じですね。オイル回路、こちらにも、愛用者がいらっしゃいました、うん、室内かっこ自室では PC を常時稼働させているせいか PC 排熱で十分暖かいので、あとは去年 寝カフェで購入したブランケットを使う程度でしょうかね。はい、寝カフェでブランケットなんかが売られてるんですね。はい、抗菌マイクロブランケット、いいね、これは、これいいね。
抗
菌？抗菌、抗菌ですね。
抗菌か。
冒頭の発熱ですが、自分はいわゆる低体温、平熱が35度から35度5分なので、確かに発熱して自覚症状として、あ、これは熱出てるなっていうのはあったのですが、お店の入り口とかにある体温計で発熱と判定されませんでした。あれは 37.5 度以上で発熱と判定されるため、自分が計測した体温 36.5 度から37度のでは発熱と判断されなかった模様だそうですね。はい、あ、そうそう、前回、数回前に PC がフリーズするという症状についてイベントを見てみると、わかるということなんですが、イベントカーネルパワーイベント ID41、 うわ、41秒だ、 KP41 秒だ。自分的な結論、対処不能、すでに通称 KP41 病と呼ばれる症状について全ての対処を施しているため。うわー、これね、
何、
はい、KP41 病っていうね、カーネルパワーイベント ID41 っていうね、エラーメッセージがあるんですが、まあ、俗称 KP41 病って言われてるんですけど、そう、一応ね、Windows が正常にシャットダウンできなかった時によく出るエラーなんですが、これね、原因はこれだっていうのがね、なかなか特定しづらないんですよ、しづらいんですよ。そう、 KP41 で落ちる場合ね、本当に何が原因で、落ちてるかっていうのが、マジで特定できない。そう。こればっかりはね。で、まあ、チェルビムさん曰く、すでに KP41 病と呼ばれる症状についての全ての対処を施してるっていうらしいので、そう、俺が思いつく部分っていうのをね、いくつか、あげようとはしたんですが、まあ、すでに試しているということなので、いやー、わかんないですね。はい。もうソフトウェア、OS 側のことでいろいろ試してみるんだったら、もうあとはね、そのいろいろと、電源変えてみたりとか、なんかハード的なものを交換することがあるんですが、それでも効果がないっていうこともよくあるんですよね。そう、まあ、定番なところだったら、その電源のパフォーマンスをね、高パフォーマンスに設定したりとかですね。あとは、その、何でしたっけ、スーパーフェイスが悪さしてたりとかですね。そう、何しかその KP41 秒に関しましては、もう本当 BIOS アップデートしたり、ね、ドライバーを更新したりとか、何が原因で起こるか、正直わかんないんです。私もね、一時期出てた時期があったんですが、いつの間にか治ってたというか、なんで治ったかもわからないんですよね。今のパソコンじゃないですけど、確か前のパソコンかなんかで出てた時期があったんかな。でも、なぜ治ったかもわかんないんですよね。はい、さくらんさんよく、ハードウェアのどこかがあかん可能性もあるよねっていうことなんですが、まあね、そう、ノートパソコンとかでしたらバッテリーを外すことによって治ったりとか、ね、本当に原因がわからない。まあ基本的にはですね、その電源装置の電力不足とか障害が原因で発生することがよくあるんですが、難病です。はい、こればっかりは。マザーボードのね、ボタン電池を交換したら治ったとかね。そんなこともありますしね。いや、わかんないですよ、ほんま、正直。ですです。はい。そういえば、熱ね、この、 コロコロワクチンのね、発熱、私もね39度超えなんかはもうほんまに数年ぶりにね出てしまったのはあったんですけど、
うん、
はい、ちなみにですね、ちょっとこんな話がございまして、私の、知り合いの方がですね熱が出たんですよ、う
ん、熱？
はい、あの発熱してですね、うん、熱出て、
うん、
で病院に行ったんです ね、
うん、
だ病院に行ってそのまああの今なのでそのコロコロの検査と、まあ、インフルの検査もしてですね、
うん、
はい、コロコロの検査、陽性でした、大丈夫でした。
え、陽性だったの？
あ、違う、陽性じゃない、陰性か、陰性ですよね、陰性でした、大丈夫でした、はい、
うん、
あれ、インフルエンザの検査、
うん、
はい、陰性でした、大丈夫でした、はい、お疲れ様でした、うん、さようなら、いやいやいやいやいやいや、薬とか出してくれへんのみたいな感じ
なんだよね、
そうそうそうそう、病院ってね、はい、コロナも陰性、インフルも陰性、はい、
よかったですね、
よかったですね、はい、お帰りはあちらでございます、いやいや治療してくれへんの、薬くださいよみたいな、熱出てんねんやから、風邪薬、
僕もさ、うん、人工陣炎の時にさ、
はいはいはい、
高熱出てさ、うん、ちょうどインフルエンザの季節だからさ、
はいはいはい、
病院行った途端にさ、長い綿棒鼻の穴の中突っ込まれてさ、はい、痛い痛いってなったでしょ、はい、それでしばらくしたら呼ばれてさ、
はい、
うん、はい、インフルエンザじゃないですねって言って、
うん、
うん、で、風邪薬出しときますとか言われて、
はいはいはい、
あれってなったから、それでまあね、家でほら僕調べて、
うん、
で、次の日もまた行って、
うん、
先生に紹介状を書いてくださいって言ったら、なぜですかって言う、うん、僕が風邪じゃなくて違うものだと思っているからですって言ったら、
はいはいはい、
何だと思ってるんですかって言うから、
うん、
人用人炎だと思っていますって言ったら、
ははははは
しばらく先生考えて、じゃあ僕が検査して、うん、もしもちょっとおかしかったら、
はい、
紹介状を書きますって言って、
ほうほうほうほうほうほう、
ね、で血液検査を受けて、その CRP っていうさ、うん、あの抵抗力、人間の抵抗力ね、
健
康の人が0から 0.4 とか、インフルエンザは1とかひどいって4とかね、
うん、
そういうやつですよ。そしたらまあ呼ばれたらアリさんって呼ばれたから言ったら、
はい、
アリさん重症ですってニコニコしながら言われてはいって言ったら CRP がね 16.7 ありますって言って、もう
戦闘力高すぎみたいな、
ものすごいことになってるのと思って、
はいはいはい、
それでもうね、僕あの治し方知ってますからとか言って、もうとにかく点滴打ちますとか言われて、
え、
ちょっと待って紹介状あって僕治せますからって言われて、
なるほど、まあまあその先生なら治せるんだったら、まあまあそれで、
うん、でもさ、
うん、
菌が何かも特定できないままだよ。
あー、そっかそっか。
そんでもって看護師さんと二人で並んで、
うん、
アリスさん、あともう1日2日遅れてたら肺結晶で亡くなっていたかもしれませんねって言って、ニコニコして笑って、うふふふふふ、もうかーってなったよ。
重症です、笑顔ではもう最高ないよ、ね、
じゃあ何の菌だったのかこちらではあの判別できないんじゃないですかって言ったら、
はいはいはい、
そうですね、その設備はないですって言うから、うん、だから僕は紹介を書いて欲しかったんですけどって言って、
はいはいはいはい、
でも治りますからとか言われてムキーってなった。
いや、コメントでもね、ニコニコしながら言うことじゃねえって、重症ですっていうのはね、
うん、
いや、アリスさん、
うん、
生きててよかったです
本当だよね。
入院とかはしなくてよかったんですか、その時は。
うん、
なるほどね。
でも、うん、点滴でいい菌も悪い菌も全部全滅させるから。
ああ、はあはあはあはあ。
それから1ヶ月ぐらいお腹下って大変だった。
ありありありありゃ。
うん。
大変だね、それは。
うん。
でも、人無人炎って聞いたことな、まあ、アリスさん、その話は昔も聞いたことあるんで、これ、ね、
そうそう。で、前回の時は、
うん、
ラジオで話した後、
はい。
同じような症状になって、リスナーさんが確か一人が人用人炎で。
あ、マジですか。
で、確かそんな話があったと思う。
そうですよね。なんか、うん、なんか、なんとなくうっすらとだけ。
うん。
アリスさんのおかげで一人の命が進む。レイブンズナイトは、命を救う配信でございます。
命を守る配信です。
いや、あんまりね、言いすぎると怒られそうな気もしますから。はい、アリスさん配信者としてある意味持ってるなーということでございます。まあ、アリスさんね、お薬マニアだったり、症状マニアだったりしますのでね、なんか体のね、なんか調子悪いこととか、アリスさんに聞くと何かね、問題解決する可能性もございますから、気軽にコメントしてみてはいかがでしょうか。
僕薬剤師の人に錠剤飲めないから僕砕いて飲むから、
はい、
新しい薬を飲むたんびにどんな味だったって聞かれて、
そっか、
どんな味だった。
薬ソムリエなんですね、アリスさん。
そう、薬ソムリエってあだ名をつけられた。
まあでも、そんなアリスさんも何でしたっけ、爆芽酵母だけは飲めないんですよね。まずすぎて。
ん？
あれいけな、ビール酵母まずすぎてっていうのはなかったですか？
ビール酵母はダメだったね。EO？ バイオ？
はい。
ビオとかいう。
そう、ビール酵母はまずすぎる。
ビール酵母まずいね。
あれは？
あとね、
はい、
ビタミンの B いくつか忘れちゃったけど。なんか、なんだろう、ブリヂストンとタイヤ工場の味みたいな感じ。
あー。
すごいの、ゴムの味がするの、気持ち悪かった、飲めなかった。
セイロガンはどうなんですか？
セイロガンは匂いだけでもう飲みたくないんで飲んだことない。
なるほど。
もうね、セロリで懲りてんの、この匂いで一番嫌な、はい、想像した味以上にまずいっていう、あの体験？
はいはいはい。
でも、一度だけ、うん、匂いが、うん、匂いでダメだったっていうのがあったのが、
はい、
ラッキョです。
あ、私もラッキョダメです。
そう。で、僕もラッキョそんな好きじゃないし、匂いダメダメって思って食べれなかったの。
はい。
だけど、一かじりしてみたんですよ、甘いラッキョっていうの。
うん。
普通の玉ねぎですよ。
あー、なるほどね。
びっくり。
いや、私ね、ラッキョはね、なんか舌が痺れるんですよ、食べると。
え？
うん。
そんなことあるの？
わかんないですけどね。はい、ですんで、まあ、ラッキョは俺食べれないです。梅干し以上に食べれないです。はい、そしてですね、セイロガンは慣れると水なしで飲めます。あ、私も飲めますね、セイロガンは。
い
や、俺意外とセイロガンの香り好きです。
そうなの？
そう、セイロガンの匂いは好きです。
なんか昔さ、プリンに醤油かけるとちょっと高級な味になるとか言ってたけど、はい、
うん、
その後はプリンにセイロガンをちょっと乗せると、うん、美味しくなるとかいう噂が結構流れてる。
ほんまかいな。
ほんとほんと、ちょっとセイロガンとプリンで検索してみなよ、多分出ると思う。
マジか、
違うかな、だってそんなことあったよ。
マジですか。
セイロガン、うん、プリン。
はい、レンコさん、晩はすっごく寒くなったね、レンコさん、いらっしゃいませ。あなたのさ、防寒グッズ、防寒対策教えてください。今ではそのプリンをセイロガン乗せると、いや
違うかな、
今検索しても出てこないですよ、さすがにプリンとセイロガン。
あれおかしいな。
ねプリンに醤油で、そのウニの味っていうのはね、昔からよく言われます。はい。
ウニかな。
プリンのカラメルを外して、黄色い部分に醤油をかけるとウニの味がするっていうのは昔からよく豆知識として言われてたりしてます。ただ
おかしいな。
ね、そう、セイロガンプリンはさすがに
おかしいな。
いやいやいやいやいやいやいやいや、ね、はい、嫌いなものの多いエイチャルさん、セイロガン好きななんて、いやー、どうなんですかね、うん、はい。そしてレンコさん、からいただきました、ありがとうございます。足がすぐ冷えるからタイツは必需品。
おー、分かるよ。
なんデニールですかね。なんデニール、
80デニールぐらいでいいんじゃないかな。
なるほどね。
っていうか、なんで市原さん、デニールとか知ってるの？
え？
変態？
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、そんなことないと思いますよ。 やほらね、いやまあまあほら
変態
変態じゃないですってば。
だってデニールとか出たよ口から。
いやいや出ますでしょ、濃さでしょ、濃さというか厚さでしょ、分厚さでしょ。
ちょっとびっくりしちゃった。
足の美しさ見え方が変わるのでね、
ちょっとびっくりしちゃった。
まあ私はどちらかと言ったら濃いめが好きですけどね。
濃いめってなんか味じゃない、なんか
何
なんか HR さんが、タイスとか食べてるような感じになってきた。
食べないっすよ。食べないっす。
HR さんが、
いや私はどっちかっていうとその
80デニールを食べるよ、80
ぐらいの。タイツ食べ、いや
ん。
いやまあ逆にその肌がね透けないレベルのね110とかも意外と見た目好きですけどね。
詳しいな。
なんだ。はい、タイツもぐもぐ。
いやいやいやいや、やめて、絶対やめて。
はい、ちなみに以前自称マナー講師の発言で、お葬式の時は丸々デニール以上は失礼とかっていう話がネットで出回っていたからじゃねっていうことではございますが、いやそんなことはないですけどね。
ほら自らお勉強しちゃったんだよ。
翌日ぐらいに真言宗の僧侶だったか否定していたらしいですけどね。
オームアモギャベロンキャノンマカボジャラン。
エイチャルさんが
ジンバラハラバリタヤウーン。
エイチャルさんがタイツをモグモグするの、いやモグモグしないですまあでもそういえばですね、一時期なんですけど、ミルタイツというアニメがございまして、
あ
変態御用達の ね変態さん御用達の漫画アニメがございまして、まあそのあたりの影響かもしれませんね。なんとなくデニールっていう単語が出て、そのググった記憶があります。
なるほど、もうすごくびっくりしちゃったよ。
いやでもまあまあ別にね、ほら紳士のたしなみですよ。紳士のたしなみ、
紳士がタイツのデニール知るってどうなの
いいじゃないですか、別に男性がデニール知ってても。
いいよ、タイツ履いてもアリスは許してあげよう。
あ、でもあれですよ、その何でしたっけ、スキーとか行った時、冬場、
まあそうだよね、
そういう時なんかはね、そのスキーウェアの下にタイツなんか履くとすごくあったかいので、ね、意外と
タイツもね、まあストッキングもだけど、
はい、
二重で重ね履きするとやっぱりあったかいもん。
そうですね、
うん、
ですんでね、
だから履いてもいいよストッキング。
え、いや履かないです。
またまた、
私はね基本素足派ですから。
素足派だって、
自分はね、
もっと危ないこと言ったような
。自分自身は靴下履くの大嫌いな人間なんで、靴下履くの嫌いです。
うん、
で女の子が靴下履いてるのは好きです。
うん、
タイツもニーハイもね、普通の靴下も好きです。
そのうち履くんだスッキング。
自分は履かないです、
分かんないぞ、それは分かんないぞ、こうなってはデニールを知っている HR さんは分からない。
基本的には私あれですよ、ね、ズボンを履いたりする下半身なんか履くのあんま好きじゃないんで。
うん、
お外に出るときはさすがにズボン履きますよ、もちろん。人前に出るときはちゃんと履きますよ。はい、何の話してるんだ。防寒対策でタイツはおすすめということですね。 はい、皆さん、女性の、特に女性の方はですね、寒い時期になるとね、足を冷やさないためにも、あとね、そのむくみとかの対策にもいいかもしれませんのでね、ね、あの分厚めのタイツを履いてみてはいかがでしょうか。
うん、
HR が喜びます。
あれ、あれ、
さあエンディングいきましょうかね。
あれ変態
言わなきゃいけないと思いまして、
うん、
エンディングです。
はい。
よっ。はい、というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。元囚人さん、もしかして家ではフリチン、フリチンじゃないんですよ。はい、ちゃんと、トランクスを履いてます。はい、安心してください、履いてますよ。
トランクス、はい、
そして、
コメントはトランクス、
コメントで HR さんの作ったキャラクタータイツつけてたか確認しないと。ちょっと待って、冷静に考えろ、冷静に考えろ、冷静に考えろ。いや、意外と全員ニーハイかタイツ履いてますよ。ニーソかタイツ履いてます。大丈夫です、大丈夫です。はい、
HR さんは絶対領域を大事にしているんだ。
いや、でもね、ニーソ履いてるけど絶対領域見えないって方も多いですよ。
なるほど、
はい、ですです。
つまり履いてるか履いてないかって話になるわけだな。
まあまあまあ、だからあれですね、タイツかニーハイかはわからないですね、スカートで隠れてるんで、はい、まあまあ、ちなみに来週のお題はハロウィンだろうね。いや、ハロウィンってね、なかなかお題にするの難しいんですよ。
まあね、ハロウィンの思い出なんですかって、いや、そんなの参加してませんよだもんな。
そうそうそうそう、だからね、意外とね、
トリコアトリートやったことねえもんって感じだもんね。
なんか毎年ね、この時期になりますとハロウィンに関連して、なんかね、世界のイベントとか行事とか、そういった感じのお題にすることが多かったりはするんですが、うんうん、どうしましょう、来週のお題とか、
なんか今決めるんか。
いや、まあ、今決めてもいいですし。あ、その前にですね、来週はですね、ゲストの方が、来てくれることになっております。
うん。
はい、一応ね、以前、何でしたっけ、うちが昔やってたさ、似顔絵企画あるじゃないですか。
うん、うん、うんうん。
あれで、当選された方でですね、二つなフォニーちゃんって方いらっしゃったと思うんですけど、
うん。
彼女が一応来週、来てくれる予定になっております。なんか何でしたっけ、
うん、
雑に。雑になんか、日程は決まりました。はい。そう、ツイッターのやりとりでね、なんかコラボしましょうみたいな感じの、コラボ募集みたいなのをやってて、うちにラジオ出てくれませんかみたいな感じの話を適当に振った感じで。はい。というわけで来週はですね、ホニーちゃんがゲストに来てくれることになっておりますので、詳しい情報に関しましては、後ほどご案内させていただきたいと思います。で、そろそろ可愛いゲストなのもということでございますが、まあ、ホニーちゃんは可愛いですよ。はい、そんなこんなでですね、来週のお題、ハロウィン、ハロウィンってなるとね、書きづらいですよね、と思ってね。まあ、お題は、お題も、すぐに公開できると思いますので、お待ちください。はい。というわけで、本日も最後まで聞いていただき、ありがとうございました。いや、ほんとね、世間はめちゃめちゃ寒いです。マジで風邪ひくレベルで寒くなってますのでね、今日のね、お題にもございました、防寒。ね、参考になる部分もあったと思いますのでね、その参考にしつつ、皆さんのね、風邪をひかないように。あとはね、もう今、某コロコロウイルス、随分と落ち着いてはきてますが、まだまだ油断を辞さない、 時代でございます。時代なのかな、はい、ですんでね、皆さんも体調には気をつけつつ、まあ、コロコロだけじゃなくてね、インフルエンザとかあと、普通の風邪なんかにもね、気をつけつつ、ご自愛いただきますようお願いいたします。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
この放送を見ていただいた方、コメントいただいた方、掲示板に投稿いただいた方、大変ありがとうございます。そしてですね、今アーカイブで見ている方もありがとうございます。はい、というわけで今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と
バーチャルネットシスター包丁姫ことアリセラビムでした。
また来週も聞いてくださいね。はい、See you next time!
おやすみなさい。おやすみなさい。おっといけね
え。どうした？
マウスが動かなかったな。ああ。